皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月8日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題はまさに革命であるというお話です。民主党が選挙に勝ちまして、今人事をやっておるわけでありますけども、すでにいろんなところで動きが出てますね。まず小沢氏のことですけれども、海外のメディアにも闇将軍なんかってこう書かれてるわけですけども、やっぱりその実態がですね、だんだんこう出てきていて、内部ではですね、本当になんか引き締めをやって、自分のやりたいように人事をやろうとしてるようですね。しかし、こう見てると、やっぱりそれが必ずしも貫徹してるわけでもないようで、鳩山さんや、それから、岡田さんのですね、力もかなりあるんじゃないんでしょうか。大体なんて言うんでしょうかね、民主党がこんなに、票を増やすようになったのはですね、小沢さん辞めたからですよね。小沢さんが引っ込んだからこんなにですね、民主党がですね、勝ったわけでありますから、小沢さんがまた出てくるということはですね、今度の参議院選挙がまた危なくなるというわけでありますから、ねえ、ご本人分かってるのか分かってないんだか、多分分かってないんだと思うんですね。で、大体もう自民党これで崩壊してしまいましたから、そんな自民党に対抗するような昔ながらの選挙なんかいらないわけですよね。なんか新聞見たら連合とですね、じっくりその組むみたいなこと書いてありますけども、はーて、そんなその労働組合なんかですね、今どれほどの力を持ってるのかなというのが私の実感なんですけどもね。ですから本当に、いつものごとくですね、どっかでこれまたガーンと空転してですね、ぷいっとむくれてですね、やめると言い出して、今度はみんなどうぞどうぞと言ってですね、あっさりいなくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。どうしてもですね、なんかやっぱそういう佐賀みたいなものを持ってる人のようなんで、それから、例えば岡田幹事長なんかもですね、その政策については、党には拒否権を持たせないようにするとか言ってますね。ということは小沢氏に拒否権を持たせないという話ですからね。これは結構踏み込んだ発言をしていると思うわけでありまして、とにかく国民の民意をしっかりですね、掴んで政治をやればですね、そんな闇将軍の力を借りる必要なんかないわけで、ですからここはやっぱりですね、ちゃんと前向きにですね、明るく温かく、リーダーシップを発揮することが一番だと思いますね。アメリカも、オバマ政権がやっぱり日本外交興味がないんで、日本の自立とですね、それから同盟関係矛盾しないということで声明を出してきましたね。ですから、キャンベルだの、グリーンだのですね、日本側もいろいろおりますわね、アメリカとつるんで、私利私欲、むさぼり食ってた連中が、あなたたちの時代はもうこれで完全に終わったんじゃないんでしょうかね。ですから別にアメリカと喧嘩をするようなことをするかどうか知りませんけども、とにかく日本は日本の道を行くということだし、アメリカドルをどうするかということについてもですね、日本としてこう考えて、でアメリカとすり合わせをするというごく普通の外交をするところまでは少なくともこう戻るんでしょうね。この言われた通り何でもこうやっちゃうんですよね。いや、本当なんかね、これ東大出た人たちのですね、独特の感覚なんだろうと思うんですけども、東大に限らずいわゆる優等生のね、必ず勝ち組につけってなんですね。勝ち組の一番のポイントは試験の正解なんですよね。試験の正解が分かってればこれは勝ち組なんだから、問題の本質がどこにあるとかですね、それが面白いとか面白くないか興味、それから関係ないんですね。とにかく正解につけばですね、必ずその自分の点が高くなって、自分のね、成績が上がって自分がやりたいことできるわけですから。だからこう、何が大切かよりも、誰が勝ち組かっていうところを見抜いてつくっていう、この習性がですね、やっぱり東大なんか出て役所行くような連中は結構持ってんですよね。大学もいろんな人いるとなと思うんですけども、やっぱなんかこう役所に行くような人ってやっぱそういう意識非常に強いですよね。必ずこう勝ち組につこうと。だからそのバブルが崩壊した後ですね、日本はダメだった話になって、勝ち組はアメリカだってなったわけですよ。アメリカの言うことを聞いてれば自分の権力は安泰である。アメリカを自ら押し立てていけばですね、自分のやりたいことができる。 まあそうやってみんな売国土に転がってったわけですよね。で、理屈は何とでもつくわけですよ。日本の更新制とかなんかの話もね、適当に喋ったら何でもそれは話はくっついちゃうわけで、全部後からついた話で、要するに勝ち組に作ったわけですな。それでやってきて今日まで来たわけですよ。で、国民カンカンに怒らせて、で、勝ち組について最後やった結果が金融の崩壊と貿易の崩壊でしょ？ですからアメリカの崩壊に丸ごと巻き込まれたわけですよね。ほんとひどいもんですな。でも逆に言うとまた面白いのはですね、これ日本はその江戸時代はもうとにかく中国、九州国や当時の清朝と、清、あるいはその、ね、李朝、朝鮮とすごく仲良くしてたわけだけども、これ日本がそのね、イギリスと組むようになって、いわゆる近代国家になった途端にこのバカにし始めましたでしょ。いやですからね、この乗り換えるとね、お上を乗り換えるとですね、その前のお上をね、徹底的にけなすんだね。これアメリカっていうお上はもうこれでおしまいでしょ。アメリカというお上はこれでおしまいで、ですからアメリカとつるんでる奴らこれみんな追放ですわね。で、これでだけど次のお上がなかなかこう見えないわけじゃん。お上はないんだよね。お上はないってことになると、勝ち組につくのが自分の仕事で、勝ち組につけばいいと思ってる人たちは何も行動できなくなるんですよ。だから昔のね、まあ流れがあって、やっぱりね、今までアメリカお上でやってたんだからですね、ほら、お上はアメリカなんだと、未だに言ってる奴もいるしですね。まあね、その前、昔に向かって日本のやり方が良かったなんてね、勇気持って言える奴なんかあまりいませんからね。ですからそうするとやっぱりこの、もうそこでうずくまっちゃうんだね。やっぱ革命ですよ。ああ、アメリカを神だと信じてね、売国と平気でやってた連中がね、もうその神と共にですね、沈没するんだね。で、アメリカでも行きゃいいのですね、まあ、英語もろくに喋れないしですね、まあどうにもなんなくてブツブツ言いながらですね、このうずくまるようにあちこちの役所でも、それから企業でもおるんだね、これね。いやー、よくみんな勉強しなかったんかね。その本当に敵が攻めてきたらね、売国とやってですね、その国の味方したらね、あたが大変なんだ。パルチザンでも何でもやってですね、こう戦わないといかんのですよね。うん、そういう人たちが次の未来を築いてたんだけどね、やっぱりなんか面白いですね。ですから今回はですね、見えないところでね、そういうものすごいこう権力の動きがね、もうすでに始まってる感じですね。それから面白いのはやっぱり農政ですよね。農政は一気にこれ外堀と内堀が埋まったんですよね。大阪冬の陣で外堀が埋まり、夏の陣で内堀が埋まって、ね、全部崩壊するわけですけども。いや、農政の場合はもう今回一気に外堀と内堀が埋まっちゃってですね、天守閣がですね、丸出しになっちゃったっていうような状況なんじゃないんでしょうかね。いや、もうだからあとは首を差し出してですね、首を打たれるのを待ってるってのは今の農政なんじゃないですか。いや、ですから最後は早いね。私だからつくづくこう思うんですよ。時代の流れに抵抗するとですね、その分だけその、まあ、中身がなくなるわけね。変化に取り残されて。だからその抵抗する時間が長ければ長いほどね、中は腐るわけですよ。だから崩壊するとき、消滅するときが早いですよね。自民党だって4年前の総選挙の時からもうすでにもうおかしかったね。あの小泉選挙ってのはそもそもおかしな選挙で、あそこからもう自民党はもう壊れ始めていたわけですよ。結局ですね、地方を裏切り、で、都会の人を裏切り、結局その裏切りの体制があの4年前に完全にこう確立したわけでしょ。で、その時にですね、まあね、小泉が退いた後、代々総理大臣があるわけだけども、で、早く解散しちゃえばよかったんですね。失敗しましたと、間違えましたと。そうすればですね、こんな感じでですね、もう大負けしなかったかもしれないですよね。でも結局ですね、問題はなかったんだと。悪いはずは一つもないと言ってですね、日本には自民党が似合うとか言ってずっとやってたわけですね。そしたらみんな崩壊したわけでしょう。やっぱりだからね、これはいい教訓ですよ。もう中身がない。エネルギーが抜けているのに、長く続いているところは、これ消えるの早いですね。だから官民ですね、よく見てください。皆さんね、属してる組織とか、まあ、隣近所とか、あれはもう中身がないのにね、続いてると思ったらね、そらなくなるの早いよ。だいたいエネルギーが抜けてるところはね、暖かさがなくなるんですよ。明るさがなくなるんですよ。だからもうとにかくね、暗く冷たくなるんですよ。もうね、生きていませんから、中死んでますから、もうね、人間と、生き物の体と同じで、暗く冷たくなってんですよ。ねえ、だから、 それとか雰囲気でわかりますから、まあその中どっぷり使っちゃってんとわかんないんだけど、まあね、ちょっと比較してみりゃわかるんで、それとかこれ消えるの早いですね。ですからなんか本当にその、脳性なんかもね、革命みたいなこと起きちゃって、これもう脳性なんかね、もうガタガタですからね、これなんか新しいことをこんな風にの、民主党やりますって言ったらその通りみんななるんじゃないでしょうか。もうこの組織は解体ですと言われたらですね、みんなね、本当のことバレるの嫌だから真っ先に逃げ隠れしちゃって、あっという間になんかなくなっちゃうっていうのはなんか、そんな感じなんじゃないんでしょうかね。ですから、まあ、農政なんかもですね、これ全部やり直しですわね。とにかく、今までの日本の歴史を見てもそうですけども、こういう経済の大転換期にはやっぱりですね、お金だけで飯を食うなんてことは絶対できないんですね。したがってやっぱりなんかね、食いつなぐ手段っているんですよ。それは昔であれば家族っていうものでしたね。家族制度があって家族の中で養ってた。しかしその家族もそのね、なりわいっていうのがあって、そのなりわいも成り立たないときはですね、やっぱり最後はこう電波だですよ。この電波だで取れたものを食べるというね、一番原始的なところなんだけども、まあそういう最底辺の部分でですね、人々を養う力があるとですね、まあみんなだから最後の絶望はしなくて済むわけですね。やっぱりそういうことも含めてですね、多目的な農業っていうのはこれから立て直していかなきゃなりませんね。だからこういろいろとですね、まあ我々のライフスタイルもこれから変わっていくんでしょうね。大体その財界なんかもですね、これ全部終わりでしょ？茨腐っててですね。で、これ秋以降また減産始まりそうですね。やっぱり大企業でね。儲かってるとかですね、生産増えてるってあれみんな補助金絡みのところでしょ。エコポイントだとか、ね、エコ自動車だとか。ですから、あとはみんな全然ダメでしょ。上海株の暴落が広がってきて、円高も進んできちゃって、金もついに1000ドル超えましたよね。これ間違いなくなんか起きますよね。したがって今度来た時は前から言ってるように第三次危機ですから、もうこれ、もう生活恐慌に直結するわけですよ。金融恐慌、産業恐慌、そして生活恐慌と申し上げてましたけども、今度来る第三次恐慌はまさにですね、第三次危機は、まさに生活恐慌に直結するわけで、もう政府も吹き飛んじゃうわけですね。だからまあ政府が吹き飛ばされる側に立ってるのか、ニューディール、新規やり直しの側に立ってるのか、どっちに立ってるかが、まあその国の運命を一つまた決めるところにあるんですけども、まあ、民主党の方はぜひですね、再建する側に、ニューディールの側に立っていただきたいと思うんですが、まあオバマの方はこうなると、流される方だね。まあちょっと悲劇ですね。せっかくですね、ああやって黒人大統領出てきてやってきたんだけど、まあ出てくるのが1年早すぎましたね。1年早すぎた。だからその完全に崩壊する前にあの人出てきちゃったから、結局ですね、尻拭いやってんですよ。大金持ちとかね、その保守派の連中の尻拭いをやってるわけですよ。もう今アフガニスタンだって大変なことでしょ？これドイツ軍がなんか爆撃しちゃってですね、ドイツ軍の発表でも56人が死んだとか言ってますよね。あれ地元の人なんだけど、これゲリラだと言わざるを得ない状況で、もうアフガニスタンのですね、まあ悪夢なんか大変なもんなんじゃないですか。まあそんなことで、ですから戦争はもうアフガニスタン、まあイラクはもうあの調子で終わりましたが、まあアフガニスタンが本当最後の泥沼やってるでしょう。で、金融もこの泥沼でしょう。結局だからオバマは1年早すぎたんですね。だから最後オバマというカードまで、失ったところにですね、アメリカの悲劇がありますよね。で、まあ、いよいよどうにもならんのが中国ですね。中国は、あれ、ね、ウイグルでまた、漢族の今度は暴動が起きましたね。上海の株も暴落してるし、まあ、もう時間の問題でしょう。ですから、こう考えてくるとですね、これから本当にその、世界中まさに革命のごとき状況にいろんな国がなっていきますね。さあ、そんな中で産業も立ち行かない、それから生活も立ち行かない人たちが出てくる。まあ、そこをだから次に立て直すための経済はもう、その国、あるいはその地域ごとにやるしかないでしょうね。グローバリゼーションとかなんとか言ったって、アメリカがですね、ずっこけたらですね、始まらないですもんね。いや、その今みたいな不安定な金融システムやるとですね、終わる時は早いんですよ。皆さんも97、8年のことを覚えてられると思うと思いますが、特に98年ロシア危機の後ですね、アメリカの LTCM が一気に破綻に追い込まれましたね。あの時はそれゴールドマンをはじめですね、アメリカの大手の金融機関みんな潰れる寸前だったんですから。寸前ところで助かったんで、ですからほんの一週間でしたよね。ほんの一週間でアメリカの金融システム全体が崩壊するギリギリのところまで行きましたからね。 だから早いんですよ、すべて表に出てくると。言ったり言ったりなんか行くもんじゃない。だから本当にもうね、あれ、ウォールストリートジャーナルだったかな、なんかちょっと新聞読んでたら、アメリカのその、歳出を見ている役人がですね、もうアメリカの議会なんかどうにもならないっていう論文書いてんですよね。何が変化だと、もう自分のことしか考えないしですね、あなたたちの変化も何にもできないじゃないかと、口を極めてね、議会のことを非難してた、その意見がありましたよ。いや、その通りなんですよ。結局もうね、アメリカも日本もヨーロッパもね、それから中国もそうですがね、政治も、それから財界も金融界も、漂流してるだけなんですよ。何もしていないんですよ。ただ、ただ、漂流してるんですよね。で、ですからこれがですね、どっかで座礁してくればですね、浸水してですね、おしまいですよ。だから、そういう面では、革命としてね、その次の人たちが出てきて、で、なんか次を担っていくような部分と、そのまま消えてなくなっちゃう部分と、両方あるわけですね。今の国際金融システムはもうそれは崩壊というか消滅ですよ。誰も次やろうなんてする人いませんもの。中国だってそんな力到底あるわけでもないし、日本だってそんな力ないし、アメリカとイギリスがこけたらですね、それでおしまいですよね。まあヨーロッパもいろいろこうやってるでしょうけども、まあユーロ守るのが精一杯でしょう。そんな世界システムなんて大それたことをですね、今更考える国はどこにもないんだと思うんですよね。ですからそうなってきた時にですね、まあ日本もどうするんでしょうね。まあありえないことって笑う人がいるんですね。アメリカがこけることはありえないこととかですね、トヨタが潰れることはありえないこととかですね、ありえないことと言って何もしないんですね。ありえないことかもしれないけど、起きた時にどうするって考えて行動できるような本当のリーダーがね、もう大体日本なんかもね、もういないんだね。政治にも大体大企業にもいないんですね。アメリカなんかにももういないんでしょう、あれ。だからなんかこう漂流しちゃうんですよね。だから大体経済、景気が回復したなんて言っちゃってるってこと自身がですね、もう変化にこれ以上私は対応しませんって言ってるのと同じですからね。経験が回復したって言っちゃえばですね、何もしないでいいわけですから。だからまあ、そんなのばっかですな。だからこういうのはまあやっぱり流されるものは流されて革命になるものは革命になるということで。ですから次の本当に我々が見る現実というのは、大きいものがみんな倒れちゃった。それこそその東京が、東京大空襲で一晩で焼け野原になるでしょう。あれ一晩ですからね。一晩で東京が焼け野原になっちゃったんですよ。あるいは広島長崎の原爆もそうですよ。あれは一瞬ですからね。こっち一晩どころか一瞬で焼け野原でしょ。そうなったところからのね、再建をするのがね、やっぱ次の人たちの、まあ我々の仕事なんですよね。だからどう考えてもそれは中小零細企業は、企業が横に連合を組むしかないし、それから農業とかやりながらみんなね、半分は自分家で飯を作って野菜ぐらい作って芋ぐらい作って、で、残りの半分で働くとそれぐらいのことしなきゃならない時期もあるでしょう。で、都会にいたんじゃいよいよ飯は食えないから地方に戻るっていうこともあるでしょう。まあそういう流れを捉えてですね、私が前から言ってるような、ね、日本工業銀行みたいなのを再建して、道徳がある経済というのことをわかる人を集めてシンクタンク機能を作って、で、そこが司令塔となって、日本の大改造をやって、高齢化社会にも適応できるようなライフスタイルにして、クオリティの高い1次、2次、第3次産業の、いろんなも製品を、サービスを作れる体制を作って、で、世界にいいものを売って、少量でも、良くて、品質が高くて値段が高いっていうものを売って、まあ、暮らしていくと。まあそういう体制をですね、作っていくしかここはないんだろうと思うんですね。まあだから経済なんかもですね、今までこの大企業に任されて、財界に任されてやってきて、その財界の連中が政府まで乗り込んで、こうなんか経済動かしてきたんだけど、これは財界の体制崩壊ですよ。大企業や大手の金融機関がですね、改めて政府にですね、これ経済の運営を体制崩壊するときが来るんでしょ。金融もそうですわね。なんか偉そうに祝ってた金融機関、外資系の金融機関なんかももう、うちもなっちゃもいけませんと。だから世界の投資の機能をもう体制崩壊しますと。各国それぞれに体制崩壊しますと。なんかそんな時期なんでしょ、これは。だからそのね、改めてお願いしますと言われた方は、まあ各国政府ですよ。まあ自分たちでまた人を集めてね、やり方考えて行動していかなきゃいけないわけで。 まあまさに革命の後のですね、再建そのものという形にこれはなってきますね。だからこれがやっぱりね、個々人のこの生活にも非常に大きな影響を与えると思うんですね。まあその自民党の崩壊で起きたようなことがですね、まあいろんな組織でもこれ起こりうるし、地域でも起こりうるんでしょう。やっぱここは非常にたくましく行動しなきゃいけませんね。とにかくやっぱりね、これものすごい変化ですから、自分たちがですね、想像以上のものにですね、なることも大いにあり得るわけで、皆さんやっぱりよくこの秋ですよ。秋は本当によく状況を見てですね、的確に行動していただきたいと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、まさに革命であるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。